三平画館おきの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマで007 50周年記念作品スカイフォールを見てきましたね。さて、それを見て我々はサイゼリアでどんなデザートを注文するでしょう。あ、自家製クリームコーヒーゼリーとドリンクお願いします。
イタリアンプリンとドリンク、
はい、イタリアンプリンとドリンクはね、以上でよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ドリンクは、はい、
おお、イタリアンプリンっていつもの普通の時のメ
ニュー。あ、いや、もうイタリアンプリンは
割
と、あの、好きな絵、最高に好きな映画だったらプリン2つ頼むっていう話をしてて、
最高の半分だった。
いや、そういうわけでもないですけれど、いや好きな映画ですよ。
あ、本当に。じゃあ、まあちょっとドリンクを取っていきましょう。
そうですね。
では、そういうわけで007スカイフォール。
あ、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうも。スカイフォールはね、ダニエル・クレイグ、慰めの報酬に続いて
3作目です
。3作目、今回はね、なんて言ったらいいのかな、元なんかゼル、じゃあその MI6 のエージェントの情報を、がネット上に YouTube で動画でばらされちゃうんだよね。
まあそうですね。
そうで、そいつが誰なのか突き止めろっつって、まあネタバレになっちゃうんですけど、突き止めたら元 MI6 のメンバーで007のジェームス・ボンドの先輩だったと。
でも、まあ、この展開って多分ここまでな話じゃないですけれど、何度もあったような話なんですよね。元お前 の、 あのやってた007をやってた男が、008だか006っていうのが出てきて、それが知り合いだったんだけれど、任務の途中で死んだと思ったら、それが復讐にするしに来るっていう、ゴールデンアイがそういう話だったんで。
あ、本当に。
ちょっとそれにも似てるなと思って。割となんか、いろんなその、007の映画のなんかオマージュっていうか、なんか似てるなっていうところ結構あって、あの一番最初のアクションシーンで、あの汽車の上で銃で撃たれて、
トルコの場面ね、
で銃落ちるじゃないですか、そこからオープニングに入るっていうのが、なんかあのピアーズ・ブロズナンがやってた、ワールド・イズ・ノット・イナフっていう映画でも、あの敵があの気球で爆発して死んで、落ちていくっていうところからオープニングが始まるっていうのもそっくりだなと思って。
まあ、今回ね、ボンドガールは2人くらいいた感じだったんだけど、もう本当のボンドガールは M だったっていうね。
ジュディ・リンチですね。
おばあちゃん。
いや、でもジュディ・リンチはやっぱりあのピアーズ・ブロズナン の、あの007からあの出始めた人だったんで。
あ、本当に。
もう結構長いことあの M っていう役をやったんですよ。
M は昔はおじさんだったもんね。
おじさんでしたね。で、ダニエル・クレイグ版になってからいろんなところやっぱ気になったのが、カジノ・ロワイヤルでも思ったんですけど、2人キャラクターが出てないっていつも思ってて、1人は Q で1人はあのマニー・ペニーだと思って、でずっとそんなこと思ってたら、
マニー・ペニーって何の役？
マニー・ペニーは秘書です
ね。あ、秘書か。 Q はね、あの秘密道具を作る人、
あの必ずあのそのなんか事件があって M からなんか指令を下す前に、あの失踪数みたいなのを通った時にマニペニーにちょっかい出して、あのなんかセクハラまがいなことを言って、あの M に指令をもらうっていうような設定だったんですよ。ピアズ、特にピアーズ・ブロズランの時はそれが結構ギャグ的にももうなってて、 それが出てこないんだなってずっと思ってたんですけど、うん、今回ようやくそれが出てくるっていうのもまた、
まあでもね、渡された秘密道具が指紋認証の悪さ PPK とただの発信機っていう
このシリーズそういうところで行き過ぎたなんか秘密道具をなくそうっていうのを一生懸命やってたんで、
なるほど、なんかもうスマホを探知すればいいじゃねえかみたいな
びっくりするぐらい高性能のエクスペリア持ってんのにそれでなんか位置わかんねえんだっていう
ねえ、
いやあんだけ小さいとなんか何かあれを敵になんか隠して持たせれるみたいなところでもあんのかなと思ってたら、うん、随時自分が持ってるって
まあスマホだとバッテリー切れたりするからね
まあでもその分銃はもう新作で、うん、指紋認証があって、うんうん、自分の手で反応しない限り撃てないっていう、だったらそこに入れとけばいいんじゃねえのっていう、
あ
わざわざセパレートしなくてもっていう、う
ん、まあ、銃はね敵に持ってかれちゃったからね、
まあ、
敵っていうかなんかあいつも敵かカジノの用心棒みたいなやつがコモドオオトカゲみたいなのに食べられちゃった
あれもなかなか面白いシーンでした、
うん、
でも銃もなんかピアーズブロスなんで一回変えたんですよね、
うん、
でも結局慰めの報酬でワルサーに一回戻して、うん、今回正式にワルサーにするっていうシーンを見せたので、
うんうん、
もう今回からこのシリーズはもうこの銃でいくんだなっていう、
お原点に帰ったんだね、
原点にもう帰ろうっていうので、うん、それでシンプルにしたんだと思います。
トルコの場面ですごい連射の銃だよね、こんなマガジンの
ドラムマガジンです、ね、
ドラムマガジンが2つくっついてる、
あんなのを小型銃にあんなもんつけても仕方がないんですけど、
ね、でもいっぱい撃てて楽しそう
警戒性はなくて
もっと近くで見せろって思っちゃう
警戒性は全くないんですけど、
うん、
でもオープニングうまいなと思ったのが、
うん、
説明なくハードディスクの情報が盗まれたっていうところを見せるじゃないですか、うん、展開とかは早いなと思ったんですけど、中盤やっぱり中だるみがちょっとあるかなっていう、
ハードディスクってって思ったけどねUSB メモリーとかさ、
いや USB でも俺は聞いたと思いますけど
SD カードでいいじゃん、ハードディスクって
しかもがっつりパソコンぶっ壊されて盗まれてる
そんなデータ重たいんだな、リストなんてもう100キロバイト、140キロバイトぐらいじゃないの、エクセルのデータであ
んななんかパソコンに詳しいやつらが、
ね、
なんでそんなハードディスク盗むのに、うん、命かけてんだろうなっていう、
そもそもあいつすごいハッカーなんだからハッキングでねデータ頂戴しろよ、
まあでもほら、MI6 を壊して地下にやって、うん、ファイアーオルゴをなんとか緩くしたっていう設定もあるんで、
うん、
最初それができなかったっていうので力づくに奪ったっていうのが、
そっか、
なかなかでも今回のその007で珍しいなっていうのは、
うん、
ボンドよりやっぱなんか M がやっぱ多く出てたり、
そうだね、
あと基本ボンドが見せるようなアクションでも一回球を挟んでなんかこうチーム感みたいなのを出してたりするっていうのは、うん、なかなか今までの007にはなかったなと思って、うん、
球がねメガネのオタクみたいなやつ、ね、
あれです、バス男ナポレオンダイナマイトをなんかイケメンにしたような感じのやつ、
うんうん、ソーシャルネットワークでフェイスブック開発でそうなやつ
俺はあれですね、三丁目の夕日の吉岡なんとかがちょっと顔シュッとしたような感じに、
うん、
そんな風に見えました。
うん、
だって前のピアーズブローズランの時の Q はあれでしたもんね、モンティーパイソン の, ジョン・グリース、
うん、いつもおじいちゃんとかだよね、
前の人は交通事故で死んじゃったんですよ、
あ本当、
77歳で、うん、ワールド・イズ・ノット・イナップでもう私も引退かなって下がっていくんですよ、その後に交通事故で死んじゃってっていう、
うん、
いやでもなんか今回でもエンディングでちょっと納得一ついかなかったなっていうのが、
うん、
ストーリーじゃなくて 必ずボンド映画って最後に次回作でお会いしましょうっていう文字が出てくるんですけれど、
あ本当
それが出てこないっていうのがなんか
お
ーっていうなんか最後にあの英語の字幕で、
う
ん、ボンドウィルリターンって書いてあったんで、
そうだね、また来るよ、
なんかそれも書いてくれたらいいのになっていうになって、あれが出てもう一回あのまた新しいシリーズを楽しみにする
んですけど、うん、でも今回ねサム・メンデス監督だったんだね、
サム・メンデス
アメリカンビューティーだっけ、
アメリカンビューティーも撮ってましたし、うん、俺大好きなロードトゥーパーティションっていう、
ああロードトゥーパーティション、この前今週ワウワウで録画したら、ハードディスクが足んなくて1時間半しか撮れてなかった、
ロードトゥーパーティションもなんかこう今回のボンドの映画に近あの近いシーンがあって、その古い家の中で、うん、その銃撃シーンがあった時に、うん、あの影と光のなんかバランスがすごい絶妙で綺麗だったり、
あそこでもやたら暗かったよね画面が、
そうですね
暗い、ちょっと眠くなっちゃった暗くて
今回のボンドはだからアクションシーン面白いんですけど派手さは少
ない、うん、超地味だったね、
なんかそこも、まあ、
超地味ってことでもないんだけど、
まあ、
カーチェイスとか最初の冒頭のカーチェイスすごい迫力で、
あれはいい迫力です
よ、ね、今回ね黄金銃を持つ男を事前に見たらものすごいダルいカーチェイスで
黄金銃を持つ男あれですよね、確か乳首3つある男が黄金銃を作って
そう、
しかもかっこ悪い黄金銃です
なんかね本当なんか子供が木と箱をくっつけたみたいな
ジッポをこうつなぎ合わせたような銃を、うん、あれクリストファー・リーですよね、悪役、
あそうなんだ、あいつはそうか100万ドルで1人殺す男つまんなかったな、まあ、つまんないってこともないんだけど、でも俺の中で割とね007ってあんな感じなんだ、なんか適当でコケ脅しで
ロジャームーマとかはやっぱそんな感じなんじゃないですか、
ね、うん、そうなんか見てパッと見なんかいろいろあるんだけどいろいろ腑に落ちなくて子供魂っていう印象がずっとあったんだけど、このダニエル・クレイブのカジノ・ロワイヤルを本当随分何作目ぶりかで見たらひっくり返るほど面白くなってるね、
大傑作でしたね、
そうで、ところが慰めの星がまたそうでもなくて、
マーク・オスターっていう監督がアクションバタの人じゃないんですよ、うん、アカデミー撮るような
映画でもさ、アクションシーンってアクション監督がいるんじゃないの、
でもそこまで行くのがまた面白くないじゃないですか、
あそうだね、
なんかこうあんまりなんか引きつける要素がなかったな、なるための報酬ってなんか、
うん、あのベニスのなんか水が水上都市みたいなのがね、あ中こんななってんだみたいなの面白かったけど、
あれそれはカジノロワイヤル
だった、あれそうだっけ、あれなるための報酬はなんだっけ、
なるための報酬はオープニングアストロマーチンで、あの
舞台どこだっけ、
舞台はなんか砂漠で、砂漠
になってる、背中が汚い女が出てたん
だで、なんか敵もなんかよくわからないような、なんか痩せっぽっちな男で、
うん、
あんま面白くなかったな、
そうだからカジノロワイヤルを DVD で見て映画館で見なかったことをものすごい後悔して、慰めの報酬見に行ったらそうでもなくてがっかりした
俺も慰めの報酬見た時に友達に映画でドキドキしなくなったって真剣に相談したんですよね、
うん、
大好きな007なのに、
あ大好きだったんだ、
いやピアーズ・ブロズナン の、 その ゴールデンアイデアをビデオで見て、
うん、
割とそれが映画見始めの頃で、
あ本当に、
でトゥモロー・ネバー・ダイからもう劇場でずっと見てるんですよ、で毎回楽しみだなっていう感じで見に行くんですけど、本当にがっかりしてだってファンの間ではなかったことになった22作目って言われてるぐらい、う
そうだけどね、でもね去年午前10時の映画祭でロシアより愛を込めてを見たんだけど、大傑作と言われてるけどそんなに面白くなかったよ
俺ロシアより愛を込めてよりはゴールドフィンガーの方が好きなんですけど、
ゴールドフィンガーはねまあ普通だった
頭にカモのなんか偽物つけて、
うん、
池から出てくるショーン・コネリー見た時に何だこれと思って、
そうでゴールドフィンガーもこの映画のために予習で見たら、ね、ただ車がそうだってだけだった、
まあそうです
ね、他何もなかった、
でもあのボタンがあったじゃないですか、
うんうん、
あれってゴールドフィンガー見てないと分からない、
あまあそうだね、確かにそれだけだったな、
でも 今回そのアストロマーチン出てくるときに、うん、あの今あれこの007なんか足りないな、なんか足りないなと思ってたら、うん、007のテーマがその瞬間流れるじゃないですか。
そうだね、
これが待ってたのと思って、
ここかーなんてね。やっぱでも冒頭でないと寂しいよね。
そうですね、あの銃口がこう狙って真ん中にあって銃を撃つっていうのを、うん、ダニエル・クレイグからワンなんか1作目からワンテンポ落として、うんうん、2作目から今度エンディングに入れるようになったんですよね。それがなんかあんま好きじゃなくて、
ね、テンション上がらないよね最初にね、うん、あれがないと。
あとここ最近思ってたのがダイアナザデイから思ってたんですけれど、うん、なんかそのオープニングテーマがなんか全然重厚じゃなくなっちゃって。
あ、本当に。
あのダイアナザデイはマドンナが歌ってて、でカジノロワイヤルはなんかちょっと iPod の CM みたいなあのオープニングだったんですよね。なんか CG と か, なんか、うん、プレステ3のなんかゲーム画面みたいなのでボンド の, そのオープニングが流れてて、慰めの放送に関してはなんか、なんだろう、これテーマにも合ってないんじゃんっていうような感じだったんですけど、今回のやつは、
思い出せない。
今回のやつは割となんかその昔の感じに戻ってて、うん、あの女の人の裸がギリギリで見えないようなところがこう出てきたり、竜がグワーって出てきたり。
あ、そうだね、なんかおもちゃの竜みたいなやつ、なんだあれ。
でもあれがなんか007っぽいんですよ。
うん、
そこが出てきてすごい嬉しかったなっていう。
あ、
いやでもアクション地味だ地味だって思ってますけれど、うん、やっぱでも派手なところはすごいですよね。あのその地下鉄で、
あ、そうだね、
あんなの見たことないなと思って。
そう、あの敵がね、あいつが影山民夫みたいな顔で、
あの人あれじゃないですか、なんだっけな、さっき見たんだけどね、あの人ハビエル・バルティム、あの、うん、あの人ですよ、ノーカントリーのシガーですよ。
あ、シガーか、なんかシガーっぽいなとは思ってたんだけど、髪型が違うから分かんなかった。
でも最終的にシガーみたいな動きしてましたよね。
なんか奥歯の毒を飲んだせいで歯をねガバって取ったら、
なんかすごい
とシンナー中毒みたいな顔になってた。
前歯がちょーっとなって、頬がガーンと落ちるんですけど、
ね、
うわ怖えっていう感じで、
そう、その時にあんたなんか全然印象に残ってないわよなって、本当はよく覚えてた。
でも今回その M に執着する敵っていうので、うん、メインが M じゃないですか、
うん、
でだんだんストーリー進んでいくと007の過去、あんなに過去が出るっていうのも珍しいなと思って。
そうだね、生い立ちが判明しちゃったもんね。寂しいど田舎の一軒家で暮らして、
小説では一応紹介されてるんですよ。
あ、本当。
なんかそのカジノロワイヤルでも、うん、あのなんだっけな、そのカジノロワイヤル の, そのボンドガールと話してるときに、うん、あの分析されて、あなたは孤児でしょうっていう話して、なんかそれで過去をちょっと話すんですけど、今回みたいにあのボンドの父親がどうやって死んだか、母親がどうやって死んだかっていうのを、
どうやって死んだんだっけ、
何でしたっけ、あれ報道かなんかのあれに巻き込まれてボンドの家で死んだっていう。
あ、そうか。でその住んでた家のあった場所はスカイフォール、
スカイフォール、
ね、なんか最初心理分析みたいな復帰の時のテストで、うん、スカイフォールって言ったらボンドが黙っちゃうんだよね、うん、空から落ちる、あのてっきりさ冒頭であの撃たれてさ川に落ちるじゃん、高い陸橋から、うん、あの場面を思い出して、おめえらのせいでよとかムカついてんのかなとか思って、それで黙ったのかと思ったら、その前に M ビッチっつってね、クソババアって言って、
あれはいいですけど、
ビッチはクソババアなのかなとか思うんだけど、ヤリマンとかって意味じゃないのかなっていうところが、スカイフォールはそういう意味じゃなくて生まれ育った場所の地名だった、
俺はでも今回のその007で、もう完璧なネタバレになっちゃいますけれど、
うん、
最後その M が死んだんじゃないですか。
M って死んだんだっけ
?M 死んで贈り物を渡されてっていう。
あ、そうかそうか。
で、
背中から血が出てたもんね。
なんかね、最初 M はマザーじゃないぞっていう話を、うん、007の映画の中で見たことあるんですよね。
うん、
でもなんか、それが女の人になってから M になったんで、マザーの意味かなと思ってずーっと思って見てたら、うん、 あの今度はトラウマを持った自分の里で2人の母親を殺されたんだっていうのがなんかすごい悲しくなっちゃって、
でもねあいつの方がさなんかすごいお前もまだ洗脳されてるのかとかつって、でおめえの方が洗脳されてんじゃん大変な感じだったね。あの留置場みたいなのが透明なねクリアケースみたいなところで、なんかあれなんだっけ、いろいろ見たけど、羊たちの沈黙とか、
あれはあれです、レッドドラゴンです、ね。
レッドドラゴンか。
ちなみにあれ新しい M いるじゃないですか。うん、あの人レイファインズって言ってレッドドラゴンで噛みつきながらやってた人です。
あ本当、ね。
ちなみにこのサム・メンデスになる前にいろいろ監督って、うん、あの。こう先行されてて、うん、その中の一人にブレッド・ラトナーがいたっていう、
ブレッド・ラトナーは何、
レッド・ドラゴンの監督が、
あ本当に、
でもイギリス人としてまだこのイギリス人じゃなかったのかな、うん、でまたちょっと軽めだからこの人は合わないだろうっていうので弾かれたっていう話とか結構、
なるほど、早くねマシュー・ボーンに取ってほしいよね007 を
ちなみにマシュー・ボーンあれなんですよね、あれ折れちゃったんですよね、え X-Men、
あ X-Men は折れちゃって、なんか取るしなかったっけ、
なんか撮るって言ってましたけれど、
面白そうなのを撮るような企画を耳にしたような気がするんだけど、
でも次のその X-Men のあの、うん、ファーストジェネレーションの次撮るのがあの人になっちゃったんですね、最初の X-Men の監督の何でしたっけあの人、ユージュアルサスペクトの監督の、
うん、まあ大したことない人ね、
だんだん撮るたびに評価が下がってくっていう、うん、
まあそんなに下手くそとか思わないけど、うん、まあシナリオだよね、でもやっぱり
そうですね、
うん、あと企画とそのシナリオに監督がどのくらい介入してるのかわかんないんだけど、うん、マシュー・ボーンはそこすごいしっかりしてる感じするもんね、
あ今回のサム・メンデスはそれこそあのマーク・ホスターがその慰めの放送で人気下げちゃったんですよ、うん、で、あの新しいシリーズをなんとかしようっていうのでサム・メンデスがそれを、うん、あの制作に回って新しいシリーズを作ろうっていうのを立ち上がったら監督までになっちゃったっていう、
じゃあもともと007に結構思い入れの強い人だったんだ、
そうですね、なんか最初のその監督の段階で制作はこの人になりますっていうのにもうサム・メンデスの名前だったんで、ちなみにサム・メンデスはあれですよ、そのロード・トゥ・パーティションでもうすでに1回ダニエル・クレイグと仕事はしてるんで、
あ本当に
ダニエル・クレイグはその頃売れてなくて、うん、あのトム・ハンクスに殺されるバカ息子のギャングのバカ息子っていう設
定、まだ若かったんだ、
今回あのダニエル・クレイグうまいなと思ったのが、うん、本当にやさぐれてる時の顔とあのヒゲを剃り上げてタキシードパッとからあの着込んだ時の顔の差ってすごい、
うん、
もうあのやさぐれてる時はわ年取ったなダニエル・クレイグと思ってたんですけれど、
なんか目も眉も下がってるし、ね、よく見ると変な顔だよね
鼻はでかいし耳はでかいし、
イケメンじゃないよね、なんかねえ、
でもスーツバリッと着るとかっこいいと思って、
すごいキラキラするもんね、あのこの前スイートホーム、スイート
ドリームホーム、
ドリームホームにも出てて、まあ、それはちょっと本当なんかうかつに言うと台無しになっちゃう映画だから言えないけど、
評判すごい高いです、
ね、面白かったんだ、結構ネタバレ厳禁な映画で、
今年
それすごい良かった、なんかね、あのお父さんの役でそんな役も結構上手なんだな、
今年でもダニエル・クレイグ3本も劇場で見れるってすごいですね、
ドラゴンタトゥ
ー、ドラゴンタトゥー、ドリームホーム、
うん、
このスカイホール、
そうだね、
しかもなかなかそれぞれ面白いっていう話を聞きます、うん、いい年だったんだ、
去年はカーボーイ&エリアンでちょっと焦げてた
まあ、あれほどすごい期待してたのに、
そうそうそう、去年のベストワン候補だったのに
予告が見ていくとだんだんつまんなそうと思って、
そうだ、ね、予告が長くなるたびにちょっと
評価が
期待が下がる
かわいそうな映画っちゃかわいそうな映画
ですけど、ね、でも企画自体すごい面白かったし、結構エイリアンが出る前の場面までの方が面白かった
単純にもっとなんか面白いセーブ劇を撮ればいいんじゃないかと思うような感じでしたもんね。ただ今回のあのその スカイホール、ところどころがもうサム・メンデスがその文芸とかを撮る監督なんで、その絵のタッチがすごい綺麗で、
でもね、やっぱ絵、すごい地味だ地味だって言いながらも、あいつが犯人っていうか敵のあいつが議会にね乗り込んでて銃を乱射するとか、
なかなか
すごい画期的な名シーンだよね。
俺でもあれなんですよね、最初に007の今回の敵はこいつですっていうのを2年前くらいに写真でもうネットで流れてたんですけれど、まさにあのシーンの写真が出てて、俺もうそこ見ちゃったから、そういう格好してそこに乗り込むんだろうなっていうのがあるけど、
そんなこと言うんだったらそれより今日の本編始まる前になんか予告みたいなダイジェストシーンみたいの流すの本当やめろよ、
台無しですよ、
台無しだよね
これを楽しみに来てるのに、
そうびっくりできねえじゃねえか。
本当どこまで見せるか、
でもまあユナイテッドの一番スクリーンで10人にも満たない尺でね、
なんともったいない
、贅沢な気分が味わっちゃった。いや全然人気なかったね。
いや面白い映画だったん
だ。でもこの前ロックアウト見たけど2人だったよ
ロックアウトはそれが先頭だと俺は思うんですけど、ね、まだ見てないんで何とも言えないですけど、
まあ、2人ぐらいの映画だったんだけど、そんなことしてたらそういう D 級アクションみたいなのが来なくなるからダメなんだよ、
まあ、そうなんですけれど、
そういや
でも贅沢な映画だったなって本当に
面白かったね、なんかさ、ダークナイトをなぞらえて感想とか、ツイッターで見るんだけど、まあ、要はジョーカーがその今回の敵のやつみたいだったっていうような意図かなって、まあ、ちゃんと読まないように、うわやべ見っつってこう読まないようにしてたんだけど、でもジョーカーって本当ね、本当の気違いだから、そうかなって思っちゃった。でもまあちゃんと読んでないから分かんないよ、
今回の敵は。でもなんか、なんだろうな、結局、M になんか自分の存在を知ってほしかったっていうので、そう、もう M を殺せば俺も死んでいいんだっていうので、
まあ、M と MI6 に対して恨みを募らせてる男だったよ、
でも MI6 に関してはそこまで攻撃はしないじゃないですか。
そうだね、
完全に潰せばいいものをっていうところ、ところどころ思ったんですけれど、あくまで M 中心なんだなと思って。
そうだね、あ、軍艦島が出てたね。
あ、ちゃんとあの島、あの最後のエンディング
って、そう、なんか軍艦島でなんか撮るってそういえば言ってたなって思って、
最初ここどこだろう、軍艦島っぽいなと思ってたら、ね、やっぱ軍艦島だったんですよ、
ね、中国のどっかの島に見えるもんね。
いやでもああやって撮るとまたなんか面白くていいな、
ね、かっこいいね。あそこなんか映画のロケ地としてなんか有料で自主制作の映画撮ってる人になんか開放すればいいのにね。
そうですね、いやなんかもったいないなって本当に思います
ね。え、
日本ででも007のシーンを撮るなんてなかなか。
そうだね、
二度死ぬぐらいの、
そう、二度死ぬ以来の日本の場面、
二度死ぬをこの前
も。上海もね、とんでもない街なんだね。
なんかもうどこまで CG かわからないですけど、
CG なんだ。
CG もあるんじゃないですか、やっぱ多少のライティングとか変えて。でもあの街中走ってる
時に、とんでもない未来都市だよ。だってリニアモーターカーが空港から街まで撮ってるんでしょ、
なんかブレードランナーみたいな感じで、
本当にあんな街が今このように存在してるのかなって、なんかね、行ってみたいけど、中国製だとあんなビルもちょっと揺れたら崩れそうな気もするし。
だってすごいじゃないですか、ね、エレベーターがあんな近代的なのに、あの壁登ったらそこあのよじ登れるんだっていうって
ね、
え
ちょうど捕まってるのに良さそうなバーがついてるしね、
びっくりしますよね、ああいうところ。
で狙撃した相手のビルがモジリアーニの絵を描いてるっていうね、なんだそりゃ。
でなんかその窓の外には映像でクラゲの絵がうねーとなって、何これっていうようなシーンですよね。
そうだね、
すごい綺麗なんですけれど、なんかスパイ映画を見てるっていうよりはなんかさっき言ったブレードランナーみたいな感じで、
まあそういうわけで今回の007スカイフォールはいかがでしたか。
いや 絶対的に絶対にブルーレイは買いますし、ここ最近の中ではカジノロワイヤルについて好きな
あ本当に
あピアーズブロズナンその前のティモシー・ダルトンを入れても多分2番目ぐらいに好きな作品じゃないかなと思います。
なるほど、俺はねちょっと長引くてうとうとしちゃったもう、ね、でもまあそんな派手な場面もあり重厚感もあって
贅沢な
良かったんじゃないですかね。まあもう一回見たいかつは、まあ、当分見なくていいなとは思いました。
いやブルーレイを買ってもアクションシーンとかをもう一回、見直したいなっていう。
次の007が上映するときに見返そうかな、うん、
それはいい見方かもしれないですね俺はもう多分ブルーレイ出たら買って、もう何度もね。
なんかボンドガールのあの中国人の女も八代亜紀みたいな顔してたしね。もう一人のあの黒人の。
あの人はあれですよね。あの、パイレーツ・オブ・カリビアのデッドマンチェストでなんか出てた、なんか占い師の人だなと思って。
全然好きになれないよ。
まあ、マニペニに落ち着いたんならいいんじゃないかなと思う。
マニペニって何？
あの、秘書です。マニペニ。ああ、
そうかそうか。
ちなみにあの、訓練シーンってあるじゃないですか。うん、あの007が試験に受けるって、割と007のこの10作の間に3回いっぱいやってるんですよね。
懸垂とかさせられてたよ。でもさ、あんなのさ、2箇所ぐらい撃たれてるんだしさ、それひどいよね。ちょっと意地悪だなって思ったよ。
あ、でも今回はちゃんと体を使ったトレーニングの方法を見せてたんで、
トレーニングっていうか試験だよ。
試験を見せてたんで、ティモシー・ダルトンの時は島を占拠したっていう設定で、ペイントボールで打ち合って勝ち抜くっていう方法の時に事件が起きるっていう、
ただの体力テストと心理テストだったよ。あと銃のテスト。
ピアーズ・ブロザーの時はサングラスかけると、あのサングラスの向こうがゲーム上でバーチャルリアリティで訓練するっていうのがあって、それはなんか面白くなくて、今回は久しぶりに中はそういう訓練としては面白かった、特訓としては面白かったなって、そのシーンも割と好きです。
そういうわけで、ではまたさよなら。
失礼します。